ほんのひととき。
いらっしゃい、ようこそほんのひとときへ。ここは相生某所にひっそりと営業している幻の本屋さん、その名も六助書店。この書店では毎回本を売らずに常連さんたちと油を売っています。そんな常連さんたちとのおしゃべりの内容はというと、相生市内の図書館、書店の情報に常連さんたちによるおすすめ本の紹介、相生市内の文学探訪など、本を通して相生の文化を再発見していきます。今日はどんなテーマでおしゃべりするんでしょう。じゃあこれからの本のひととき、耳で楽しむ読書の世界にお付き合いください。
こんにちは、六助書店にようこそ。本日は10月21日土曜日、相生市立図書館3階応接室よりお届けいたします。私は店長の花子です。どうぞよろしくお願いいたします。それでは今日の常連さんです。
はい、こんにちは、こめこめでございます。
はい、ボスでございます。なんか長雨の、秋の長雨でね。
秋の長雨ね、はい、はい、それでは次。
はい、サッキーです。よろしくお願いします。
はい、このいつもの4人で今日もお届けいたします。はい、どうか最後までお楽しみください。はいはい、それでは最初のコーナー、相生市立図書館情報です。ではさっきお願いします。
はい、9月に貸し出しの多かった図書ベスト4です。9回エイリ沼田信介、7回危険なヴィーナス東野圭吾、7回90歳何がめでたい佐藤愛子、6回騎士団長殺し第1部第2部村上春樹。続いて予約の多い図書ベスト4です。21件この世の春上下宮部みゆき、10件盤上のひまわり柚木優子、7件商い聖伝金と銀高田香る、7件月の満ち欠け佐藤翔吾。図書館の開館時間は10時から19時です。本は1人10冊まで、2週間以内で貸し出しします。1回の貸し出しにつき1回限り、貸し出し期間は2週間延長できます。貸し出し日の翌日からカウンターまたは電話で受付できます。またホームページの利用状況紹介からも延長ができるようになりました。ただし予約が入っている本、延滞になっている本の延長はできません。皆さん図書館をどんどん利用しましょう。
以上、今月の図書館情報コーナーでした。では次のコーナー、今月の特集です。今月はですね、はい、月を取り上げたいと思います。お月さん、
うん、
はい、まずはね、図書館の本の中からいくつかご紹介したいと思います。ね、月とこう暦の関係っていうのはね、日本人は太陰暦を、あれいつまで、江戸までよね、
暦は江戸時代
までね、だからこの西洋の暦を使い出してから明治以降だから、それまではずっとお月様の暦で生活してきたわけだから、うん、どっちかというと太陽よりも月の方が付き合いが長い。
なるほど、
ね、そう、付き合いね、そうやね、
付き合いが長い。
だからこの月に関係する本ね、結構図書館にあります。で、ね、その日本人ほどね、お月さんの名前がいろいろあるっていう民族は、まあ、あるかないか私調べたわけじゃないんでわかんないんですけど、
かなり多い、
ね、かなりね、対お日様は、うん、そんなんないでしょ、夕日、朝日、名前というかどうかわからない、ね、
調べてみないとね、
うん、
うん、ただあの月の方はたくさんあるなという印象、
たくさんあるんですよ、はい、でそういう本を探してみると、本当にたくさんあって、月学、伝説から科学へ、それから
月の学問
、まあ、でもこれ児童書なんですよ。
お、
あの大人が読んでもね、とってもなるほどっていうこと書いてありますけどね、
完全に全部振り
が、振りがあのルビが打ってあるのでね、
はい、ルビね、はいはい、そうですね。
それから、旧暦で行事を楽しむお月様の暦絵本っていう、これもね児童書の絵本なんですけど、これとてもこの楽しい絵本なんですよ、それから毎日季節を感じたい今日から暦暮らしっていうのもありまして、まあ、これはお月様だけではなくて、この二十四節気なんかの日本人のこう暦と、あの共に生活をしましょうっていう、そうそうそう、中にお月様のことも出てくるんですね、
なるほどなるほど、
で、あの月の名前なんですけどね、私知らないのありましたよね、
聞いたことないやつ、
そう、あのやっぱお月様が新月生まれてから、満月になってで、また消えていく、それを1ヶ月としたんですね、
そうですね、
だから31日ないんで、29日、28か9ぐらいで終わっていくんだけども、その生まれたての新月、新月っていうのは新しい言葉らしい、まあ、あの英語ではニュームーンっていうらしいので、
そのままやな、
そのまま、だからもともと日本では咲くっていう、
そう、
はいはい、そうですね、
1日のことですね、
作の日、作って言ってた、萩原作太郎の作ですよね、あの人も月に吠えるって書いてる、
八作の
作、そうそうそう、
わ、かりやすい、
はい、うん、2日目を2日月、3日目を三日月ね、なんか三日月三日月ってずっと言うけど、
ずっと三日月のような気がしてたね、
気がするけど、まあ、厳密には3日目の月を三日月というらしいです。で半分になると上弦の月、8日目ぐらいのようですね、
そうですね、新月から満月までの間が上限やね、でその逆に満月から新月が下限やね、
そうやね、そうやね、そうやね、はい、上か下かの話やもんね、はい、
そうですね、
はい、で10日目の月をね東寒夜っていうんですって、これは知らなかったな、10と夜と書いて東寒夜の月、13日目を13夜の月、で14日目の月を、小餅月、
ちょっとぼっくりしたいう感じ
小餅ってその小餅じゃない
そう、どう小餅、
餅月っていう、こう望む月、
あ、望む月ね、
それはあの満月のことらしいよね、餅月、
餅月ね、
だからその1日前というので小餅月、小さい餅月、
そっちね、
はい、小餅じゃないよ、
そっちね、
はい、14日目の月のことで満月、十五夜、三五の月とかいうらしい、三五十五で三五の月、はい、言葉遊びを楽しんだよね、はい、昔の人はね、はい、でこの後が綺麗ね、いざよい、16日目いざよい、そしてたちまち月、
たちまち、
この後ずっとあの満月の後お月様が昇ってくるのが少しずつ遅くなっていくので、立って待つで、次の日は居待ち、座って待つで、寝て待つ、老け待ち月、もう老けてから出るね、老けるまで待つ、
そういうことやね、
ね、
面白いな、
ね、こういう感性でお月様を表した日本人、ちょっと素敵ですよね、で加減の月になって、でまた、最後の、新月になる最後の日をみそか月、まあ大みそかのみそかにね、
み
そか月というと、
なるほど、
なるほど、
でもこういうお月さんと、それからまあ言葉と、お付き合いしてた昔の方というのもそれもまた素敵ですな、
素敵よね、
すごいですね、
ね、ね、ね、こういう本ね、あのたくさん図書館の方にありますので、またこのホームページで写真で紹介しますのでね、はい、どうかあの手に取って見ていただけたらと思います、ね、
今グッドタイミングですよ、この秋で、
秋 ね、
うん、
今は月が綺麗な季節なので、
そうやね、
そうなんです、はい、
で、でその月をね楽しめるような写真集も図書館にはいくつかあります、はいはい、私ちょっとここ手元に持ってきたのは、 林幹事さんの月の本っていうのと、
はい、
からこれボスが持ってきてくれたのが、
月光
そのまんまやねそのまんま
月光
ちょっとした文章とエッセイのような文章とそれから写真が出てきますね。綺麗、すごい綺麗、
綺麗な写真ですね、
うん、じゃ心が疲れた時にはいいと思う、
そうなんですよ。いや言うたらかんか、うん、疲れた時に買ったんですよね
いや本当にホッとする本ですね。それからね、これも図書館にありました、月に恋、
うん、なんか、うん、なんかおしゃれの題、うん、
ネイチャープロ編集室だから、はい、まあ、雑誌社かなこれね、うん、雑誌社が出してる、まあ、本当に写真とちょっと説明というか。
なるほど、まあ、私もこの月光いうのをずっとね、うん、買った当時見てて、うん、でその時はまあこれ月光ですから丸いお月様がほとんどなんですけど、うんうん、やっぱりお月様は形が変わるでしょ、
うんうんうん、
で色が変わるでしょ、うん、明るさが変わるでしょ、
はいはい、
この3つの変わり具合が心をね癒したり、
うんうん、
慰めたりするような同じことかするんでしょうね、うんうん、
本当にね、
うん、
もう太古からね人が愛したの分かるよね、
うんうん、
ちょっとこの忙しい現代に立ち止まって、
うん、そう
月を見るいいんじゃないのって、
うん、さっきの話出てきたのんでね、うん、そのお月さんの満ち欠けで生活をしていく、うんうんうん、でそれの季節が巡っていくのに合わせて石器で生活していくっていうのもなんか興味深い、
ねえねえ、こう二十四節気で24に分けて節目節目に行事ごとをしてっていう、そういうこともやっぱ大事にしたいね、
うん、
日本人が今まで大事にしてきたものっていうのはね、はい、ということで図書館からいくつか本をご紹介をいたしました。それではメンバーさんに今日この月テーマの私はこの本っていうのをちょっと一言お願いできますか。じゃあコメコメさん、
はい、ね、やっぱりいろいろ本があるんですけどね、うん、私浅田二郎さんも好きで、
はい、
この方の1996年初版の本で、うん、月の雫、
はいはい、いいね名前が、
題名がいいでしょ、
いいね、
うんうん、でも中身はね、
はい、
結構男と女のこうなんていうんですかね、葛藤みたいなのが出てくるんですけども、大まかに言うとね、男と喧嘩して別れた絶世の美女を解放、まあ、助けるわけですね、
うん、
たまたま取り掛かった男が、で解放して家へ連れ帰るわけですよ、
うん、
で次の日には出ていくだろうと思っていたのが、うん、そのまま居ついてしまって不思議な共同生活をしてしまうという、
まあ、美女だからね、
うん、あ、どうなんだろうね
分からないけど、
うん、まあ、
うん、なるほど、
男の方は出ていくやろうと、
うん、
思っていたんやけども、その絶世の美女が居ついてしまった、
うんうんうん、
なんともありがたい、あ、ちゃう
まあ浅田二郎さんだからその後いろいろとこうドラマがあるんでしょ、
ね、あの人ね、そうそう、葛藤とかね、
うん、
矛盾なの世界を表現するとかっていうのね得意ですからね、
うん、さあ、はい、ということで米米さんからは浅田二郎の月の雫、
はい、
はい、じゃあ、ボスは先ほど ね、
そうですね、
月光を紹介してくれましたけど、
林幹事さんの月光、
はい、うん、
これを病んでた時、
病んでた時、
病んでない心がですね、うん、癒されてる、うん、本をということで、ちょっとこれを買ってですねしばらく見ておりました、
うん、
やっぱり何でしょうね、一番いいのは生身の月を実際に見る、
うんうん、
これがいいんでしょうけど、うん、見れない月がたくさんあって、うん、特にこの地方では見れない月とか、それから光が強かって見え、そういう時にはやっぱりこういう写真集じゃないと会えないので、ちょっとこれで会ってみました。
いい、
とても素敵な本でしたね、
はい、じゃあ続いてさっき
私は童書、児童書のを一つ紹介したいと思うんですけれども、はい、月っていうのは日本でもね、あのかぐや姫っていうように、うん、月に人が住んでいるっていう、月の国から死者が出る、うんうん、だからあそこは一体どういう国なんだろうって そういうね、あのみんなの想像が、妄想か想像かよくかね、うんうん、膨らむんですけど、パプアニューギニアの人たちもやっぱり月ってなんやろなって、あんな空に浮かんでるものはなんやろなっていろいろとこう想像してたみたいなんですよね。でその民話なんですけれども、ある若者が月の正体を突き止めに行くって言って、うん、なんかカヌーに乗って川を下っていくんですよ。
なるほど、船でね、
船に乗って、うんうん、その途中で蜂に襲われたり、うん、蛇に襲われたり、うん、なんかしながらある島にとついていくんですよね。でそこの島には大きな木があって、それで不思議な人がいて、でなんか最初はおばあさんがいて、月に会いに来たんだって言ったら、会えるよって言って、夜になって会えるよって言うんだけど、その寝ちゃうんですよね。で次の日はなんか子供がやってきて、会えたかいって会えませんでした。で次夜になって会えるよって言って、ここで会えなかった、寝ちゃうんですよ。ほんでまた今度太った人が来て、その会えたかいって会えなかった、寝ちゃったから会えなかったってさ、今度昼起きて、昼間寝て夜起きたらいいんじゃないかって提案してくれたんで、そういう風にしたら夜になったらその太った人が来て、その大きな木のてっぺんまで登ってピョンとジャンプして月に行ったって言うんですよね、
うん、
結局それは月の国だったっていうオチなんですけども、月の国の住人がその太ってる人も年取ってる人も結局その月の大きさに合わせて
こう、あ、はあはあ、その満月の時は太ってる人、
細い時は老人の人みたいな、そういうなんかお話で、結局月の国まで行ってそのお話を持ち帰って村まで持ち帰ったっていう、そういうお話です。
うん、面白いね。もう一回タイトル言ってもらえますか。
月に行ったアギサっていう。
月に行ったアギサ。
そうですね。
はい、
ということです。
はい、はい、ありがとうございました。はいはい、私からはですね、ジュール・ベルヌの月世界旅行。
ほほほ、
古いでしょ。
いやいやいや、
古い。昔ね、私小学校の頃に、うん、図書館、学校の図書室に、
はい、
世界文学全集とかいうのがあって、はい、そこに入ってたんですよね。でね、1800何年かの小説だから、まだね馬車の時代、
あ、なるほど、
ぐらいに書いてるんですよね。うん、まあ、科学文明のまだ全然未発達な頃に月に行くっていう話。どうやって行くかっていうと、大砲で、
え
大砲の弾に人が乗って月に向かって撃つっていう。
なんか子供の頃そんな絵描いたような気がするな。
本当に素朴な。でもね、SF に初めて触れたのが私は多分それだったんじゃないかと思うんですよ。
なるほど。
でもなんか届きそうな気しますもんね。ま
あ、届かへんけどね。
なんかあんだけ大きいから、ひょっとしたら届く、手を伸ばせば届くんじゃないかとか、うん、そういうなんか錯覚に陥ってしまう。
宇宙とか飛行機も多分なかった時代、飛行機もなかった時代だから、大砲で、ね、なんかでっかい、とにかく大きい大砲で撃って月まで届かせようっていう話で、もう詳しい話はもうすっかり忘れちゃってるんですけどもね。でもそのジュール・ベルヌの月世界旅行、結構新鮮だったんですよ、子供の頃。だから月っていうとその小説が浮かぶ。
そうだよね、
うん、
あ、なるほど、
うんうん、でもきっと今でもちょっと今回探さなかったんですけど、図書館の古
い
児童書にあるんじゃないかと思いますので。
なるほどな。
でもその当時、
うん、
世界文学史全集に手をかけた、うん、あなたすごいね。
いや、こんな分厚い本でね。
そうでしょ、そうそうそう、
ありましたよ。
分厚くてね、
あれ
いろんな本がたくさん、いろんな話がいっぱい入って、
最近見ない
最近見ないけどね。昔はあったのね、うん、
すごいね。
一軒に一つあったっていう。
あ、なるほど、そうやね、
あったね、
うん、はい、そういうジュール・ベルヌの月世界旅行、花子からは、それをご紹介しました。
面白い面白い、うん、
あの他にもね、月自体の科学の本っていうのは、うん、たくさんあります、うん、あのアポロ計画の話とかね、あ、そうですね、
はいはい、
あの古くはね、うん、で今でもあの、日本の家具屋っていう、
あ、はいはい、
と行ったんですね。月まで行っていろいろ観測して、うん、月に落ちた、落としてもう終わったんですけど、家具屋が何を伝えてきたかっていうような、もう本当に科学の本、クレーターの話とかね、そういうあの本はたくさんあります。この間新聞には月の中に空洞があった、そこには空気があったんじゃないかっていうような新聞にもあったので、刻々と価格は変わっているのでね、そういう本もたくさんありますので、そちらの方に興味のある方、私どっちかというとジュール・ベルヌの方に興味があるので、価格の方はちょっと置いといた本の紹介になりました。
俳句とかね、あれでも月をね、そうそう、読んでる句とかたくさんあるもんね。
本当に、ね、和歌もね、
そうですね、
昔の人間
は、そうですね、平安時代からね、
月を愛してきたんですよね。中秋の名月ね、
そうそう、
月見る月、なんだっけ、月々に月見る月は多けれど、月見る月はこの月の月とか ね、花は盛りを、月は熊なきを見るもの川で、月は花は満開の時を、月は熊なきだから満月 だけを愛するものではないっていうね、散りかけが美しい、それから明日満月になるっていう時が美しいって、こう日本人の美意識、
そうです ね、
とか
いうような、そんな本もたくさんあるもんね、
ありますから、どうか皆さんお手に取ってみてください。今月の特集は月に関する本を取り上げました。ね、この番組のコメント欄に、ね、コメントをくださる方もいらっしゃって、とっても嬉しく思っております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
これからもどうかね、ご協力をお願いいたします。2時間を過ぎまして、六助書店はもう閉店時間となりました。常連さんたち、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ではまた来月お会いいたしましょう。さようなら。